続きまして、2月21日金曜、ゴザラステ入選料無料、あったカードデー。この日に限り市民、住民登録者ですが、発行される優待カード、あったカードを提示すると、長久手温泉、ゴザラステの入選料が無料になります。これについてのお問い合わせは、正直は電話 56-0631 にお願いいたします。続きまして、福祉の家の施設情報です。歩行浴インストラクターの来所日時、これは参加自由です。2月21日金曜午前10時から11時30分歩行浴室、福祉浴室の利用休止時間帯、2月13日、27日木曜午前10時から11時30分歩行浴室の利用休止時間帯、2月5日、12日、19日、26日の水曜日、午前10時から12時30分。温泉スタンドの休止日、2月3日月曜となります。これについてのお問い合わせは、福祉の家、電話 64-6500 番にお願いいたします。変わりまして、長久手市文化の家、長久手市合唱団ニューセンチュリーコーラス長久手コーラス体験教室、男女4つの声で美しいハーモニーを作り上げる、あなたもそんな体験をしてみませんか。時、2月28日金曜午後7時から8時30分場所は音楽室、対象は16歳以上の人30人先着となります。内容は発声の基本、ハーモニーの作り方から師匠まで、指揮は山本孝英さんです。費用は無料です。これについてのお問い合わせは、ニューセンチュリーコーラス長久手辻さん、電話 090-7040-1761 にお願いいたします。次は午後の佇みシリーズ2020、ロン・メイヤーピアノ弾き語り、映画音楽名曲を歌う、優雅なピアノ演奏、心に響く歌声で聞く人の心をわしづかみにします。青春時代のあの曲、この曲を聴いてその時代にタイムスリップすること間違いなし。時は5月28日木曜午後1時30分開場、2時開演、場所風のホール、費用は一般1000円、全席自由となります。なお前売り券はお貸し付きです。これについてのお問い合わせは、文化の家、電話 61-3411 番にお願いいたします。次は2月みんなの掲示板です。表情筋トレーニングと美姿勢レッスン、年だからと諦めないで、筋肉は何歳からでも鍛えられます。楽しく顔、体を動かし、若々しく年を重ねましょう。時、2月25日、3月24日火曜、午前10時から12時、場所は市役所西庁舎和室、対象は女性です。内容は、表情筋を鍛えてお顔のリフトアップ、簡単筋トレで若々しい体づくり、費用は1回1000円です。お問い合わせは松下さん、電話 090-3442-8355 にお願いいたします。お知らせコーナーです。イベントから健康福祉、愛知医科大学運動療育センター講演会、時2月29日土曜午後12時30分から3時、会場は12時です。場所愛知医科大学立花ホール、内容は1、痛みに負けない体を作ろう、講師は牛田孝博氏、愛知医科大学医学部教授運動療育センター長、学際的痛みセンター長、2、 痛みと運動、講師井上信介氏、愛知医科大学医学部准教授、学際的痛みセンター准教授。申し込みは運動療育センター事務室にお申し込みください。当日参加可です。電話番号、愛知医科大学運動療育センター、電話 61-1809 番にお願いいたします。続きまして、瀬戸朝日医師会東生病院合同市民フォーラム、時2月15日土曜午後2時から4時まで、会場1時15分、場所瀬戸朝日医師会館、対象は200人で先着順となります。内容、ドクター X を超える最新型ロボットによる胃がん手術、講師は公立同性病院外科部長松下秀信氏。これについてのお申し込みは電話、ファックス 0561-845776 またはメールでお申し込みください。名前、振り仮名付き、電話番号、参加人数を明記してください。これについてのお問い合わせは瀬戸朝日医師会電話 0561-84-1155 番にお願いいたします。変わりまして、文化スポーツです。女性の学びと人生、源氏物語の紫の上と手習いと題し、源氏物語に登場する手習いの場面から、平安時代の女性はどのように学び、紫の上の人生に手習いがどのような影響を与えたのかを考えます。講師は愛知淑徳大学亀田由香氏。時3月14日21日各土曜日です。時間は午後2時から3時30分全2回です。場所、市役所西庁舎3階公民館研修室。対象は市内在住在勤在学の18歳以上の人、30人先着順です。なお2月14日金曜時点で定員に満たない場合、市外の人も申し込みが可能となります。費用は600円で初回に集金します。時、持ち物は筆記用具。申し込みは2月3日月曜9時から障害学習課窓口または電話でお申し込みください。連絡先は障害学習課電話 56-0627 番です。
変わりまして、暮らし環境からのお知らせです。まず、サイバーセキュリティ月間、2月1日土曜日から3月18日水曜日はサイバーセキュリティ月間です。一度流出した個人情報は完全に消すことはできません。サイバー犯罪の被害に遭わないために以下のことを心がけましょう。まず1つ目は、最新のウイルス対策ソフトを導入する。2つ目は、最新のソフトウェアに更新する。3つ目、 ID を適切に管理するほか、パスワードを定期的に変更する。4つ目が、身に覚えのない電子メールの添付ファイルを不用意には開かない。そして最後は、無線 LAN はファイル共有機能を解除して使用する。以上へのお問い合わせは安心安全課電話 56-0611 までお願いいたします。次は、あなたの暮らしに消費生活情報です。よくある相談事例などをご紹介します。キャッシュレス決済について、最近よくお店や CM などでキャッシュレス決済がお得と見かけるのですが、利用すればどんな場合でもポイント還元を受けられるのですか。この質問に関して答えです。 2020年6月末まで実施予定のキャッシュレス消費者還元事業では、クレジットカードや電子マネー、スマートフォンを用いた QR コードなどが対象となります。ただし、キャッシュレス決済を行えば必ず還元されるとは限りません。自分の利用したい決済手段が対象となっているか、決済を行う店舗も還元事業に参加しているかの確認が必要です。還元率もお店により異なります。還元方法も使用期限のあるポイントで還元されたり、その場で割引されたりと様々です。ホームページや相談窓口で確認ができるので、問い合わせてみてはいかがでしょうか。還元事業についてのお問い合わせは、経済産業省消費者向け窓口、電話 0120-010-9975、平日は午前10時から午後6時まで受け付けております。キャッシュレス決済については、各決済業者へお問い合わせください。以上、悩み事相談室、電話 56-0551 でした。代わって、共生ステーションの臨時休館日のお知らせです。西小航空及び市ヶ洞小航空共生ステーションの全館清掃を行うため、次の日程で終日休館いたします。時は西小航空共生ステーションが2月1日土曜日、市ヶ洞小航空共生ステーションが2月6日木曜日です。このお問い合わせは、立つ瀬があるか、電話 56-0602 までお願いいたします。次は、J アラート全国一斉情報伝達訓練が実施されます。時は2月19日水曜日、午前11時から。場所は市内10カ所に設置してある防災行政無線です。内容は、上記の通り、音声放送およびサイレンが鳴ります。なお、全国的にこの情報伝達訓練が行われます。これに関するお問い合わせは、安心安全課、電話 56-0611 までお願いいたします。
続いて、マイナンバーカード通知、カードの臨時窓口です。市役所会長時間中にマイナンバーカード、通知カードを受け取れない人のために、夜間・休日窓口を開設します。マイナンバーカードの受け取りは予約制です。また、マイナンバーカードの申請を市役所でお手伝いすることもできます。時は2月5日水曜日、19日水曜日、時間は午後5時15分から7時まで。9日日曜日午前9時から12時40分まで。場所は市役所本庁舎1階市民館。持ち物は受け取り申請の方ともに運転免許証などの本人確認書類、通知カード、住民基本台帳カード、これはある方です。受け取りの方は個人番号カード交付、電子証明書発行通知書兼紹介書はがきです。申請の方は個人番号カード交付申請書、認め印、ご無印等は不可です。顔写真は無料でお取りします。これらに対しのお問い合わせ先は、市マイナンバーコールセンター、電話番号630178、市民課560607までお願いします。続いて、脳ドック検診費助成事業です。市では脳ドック検診の受診費用の一部を助成しています。今年度申し込みをした人は、脳ドック検診受診は2020年2月末までとなります。お早めに申請ください。また、市外医療機関で受診手続きをされた人は、3月6日金曜日までに、脳ドック検診費助成金交付申請請求書、検診費用の領収書を保健センターまで提出してください。 これのについてのお問い合わせ先は健康推進課電話番号633300までお願いします。続いて東郷町のイベントを一つご紹介します。レクチャーミニコンサート第6回オペラの魅力、東郷町オリジナルサロン、サロン風コンサートシリーズです。オペラと歴史の関係、原作など元になった文学作品と違い、またオペラを歌う声の魅力、言葉とオペラの関係などに触れるとより一層オペラが面白くなります。時は2月28日金曜日午後7時開演、6時半開場、場所は東郷町民会館ホール。内容は出演岡本茂雄バリトン、対象は50人、費用は1000円、申し込みは東郷町民会館窓口または電話で申し込んでください。問い合わせ先、東郷町生涯学習課、電話番号0561384111です。続いて町の話題です。令和元年年末合同夜間パトロール実施、北商工区。目的、犯罪の多発が予想される年末において北商工区で活動する自治会連合会と各地区防犯ボランティア団体などと合同で夜間パトロールを実施し、犯罪の抑制と地域の防犯意識の向上を目指しています。
変わりまして、次はドクターからあなたへです。長久手市在宅医療介護連携支援センター山彦長久手第2回市民公開講座です。どなたにも訪れる人生最後の時、この大切な締めくくりの時に家族や医療ケア関係者などがどのように寄り添うべきか、今大きな課題となっています。命の危険が迫った状態になると約 70% の人が医療ケアなどを自分で決めたり望みを伝えたりすることができなくなると言われています。アドバンスケアプランニングACP という言葉をご存知ですか？意思決定能力が低下する場合に備え、あらかじめご本人が望む医療・ケアについて家族・医療者や介護提供者などと話し合い共有しておこうという取り組みです。厚生労働省でも ACP の国内普及を図っており、人生会議との愛称を発表しました。主体はあくまでも本人であり、その意思は変化する可能性があるため、一度だけでなく、ひっくり返し話し合うことが大切です。また、地域で支えるという視点から、かかりつけ医を中心に、看護師、ケアマネージャー、介護職、ソーシャルワーカーなどの多職種で話し合い、内容をその都度文書にまとめておく必要があります。さて、長久手市近郊ではどのような医療ケアを選ぶことができるのでしょうか。病院もあれば施設もあります。もちろん最後まで住み慣れた自宅で生活を続ける選択肢もあります。今回の生活新公開講座では医療介護の各分野で活躍されている人をお招きし、それぞれの施設の詳しい実情をお話しいただきます。どこでどう過ごすのが自分らしく生き抜き、より良い死を迎えられることになるのか、具体的にイメージしていただけることと思います。ご自身と大切な家族のためにきっとお役立ていただけることでしょう。参加の皆さんに長久手市の最新エンディングノートを差し上げます。エンドオブライフケア、人生の最終段階における選択肢、あなたは最後までどのように生きていきたいとお考えですか。時2月11日火曜祝日午後1時30分から4時、1時会場、場所文化の家風のホール。お問い合わせは山彦長久手電話 75-5512 番にお願いいたします。これは 東名古屋長久手医師会からのお知らせでした。
一平と一服ボリューム72、よくもそんなことが言えますね。 How dare you、 よくもそんなことが言えますね。昨年9月スウェーデンの高校生グレタ・トゥンベルさんがニューヨークで開催された国連気候行動サミットで涙ながらに語った言葉です。グレタさんは地球温暖化の原因となる二酸化炭素の排出量を抑えることを訴えていて、各国主導に対し生態系全体が崩壊しかけている、私たちは絶滅に差し掛かっているのにあなたたちが話すのは金のことと永遠の経済成長というおとぎ話だけ、よくもそんなことが言えますねと演説し、日本でも大きく報道されました。一人の人間が1年間に呼吸で排出する二酸化炭素の量は約320キロから370キロと言われています。一方で植物は光合成によって二酸化炭素を吸収固定する力を持っています。地球温暖化を抑制するためには二酸化炭素の排出量を減らすと同時に植物の力を借りるしかありません。フランスの航空会社は今年1月から国内線で排出される二酸化炭素排出量を実質ゼロにするため植林や森林保護等を行うと発表しました。樹齢20年の樹木が1年間に吸う成長するために固定する二酸化炭素の量はクスノキが49キロ、ケヤキが 66.7 キロ、イチョウが 32.8 キロ、プラタナスが 62.1 キロ。つまり、一人が呼吸で出す二酸化炭素を帳消しにするためには、街路樹にすると一人当たり4本から5本が必要ということになります。当然、秋になれば葉も落ちますが、この秋、家の前の街路樹の落ち葉を自主的に集めてくださっている方々を市内のあちらこちらでお見かけしました。仕方がないと思ってなのか、適度な運動になると思ってくださっているのかは分かりませんが、町にとってもご自身の健康にとっても非常にありがたいことだと思います。私たちの日々の暮らしは効率や結果を求める企業活動のように、悪いところを切り捨てれば必ずいいところになるわけではなく、いいところを取り入れると悪いところもついてくるものだと私は思っています。落ち葉を二酸化炭素を吸ってくれた産物と思うのか、ゴミと思うのかによって落ち葉に対する見方も変わります。子どもの未来のために私たち大人は環境に対して何ができるのか、一緒に皆さんと考えていきたいと思っています。以上、一平と一服を終わります。
では最後に統計情報です。人口、2020年1月1日現在と先月比です。総人口59,430人プラス92人、男性29,480人プラス48人、女性29,950人プラス44人、世帯数24,298プラス37、月間移動数12月、転入277人、転出213人、出生54人、死亡26人。12月の交通事故です。死亡ありません。2019年累計2人、重傷1人、2019年累計7人、前年同期13人、軽傷22人、2019年累計249人、前年同期343人。12月の犯罪発生状況です。 刑法犯27件、2019年累計358件、前年同期338件、うち侵入と12月ありません。2019年累計16件、前年同期11件です。続きまして、保健センターからのお知らせが挟んでありましたのでお知らせします。心の相談室、話してください。あなたの悩み。精神保健福祉士や保健師が心や体の相談に応じます。相談日時は平日午前8時30分から午後5時15分まで予約制です。相談場所は健康推進課。これは保健センター内にあります。申し込み方法、事前にお電話でご予約ください。電話0561-63-3300番です。また、愛知県の心の健康相談窓口です。愛知心ホットライン365、毎日午前9時から午後4時30分まで、電話は 052-951-2881 番にお願いします。次に、精神保健福祉相談、愛知県精神保健福祉センターです。平日午前9時から12時、午後1時から4時30分、電話は 052-962-5377 番です。また、愛知ひきこもり地域支援センター、愛知県精神保健福祉センター内にあります。平日は午前9時から12時、午後1時から4時30分。これの電話は 052-962-3088 番です。次に、愛知県瀬戸保健所、平日午前9時から12時、午後1時から4時30分、電話番号は 0561-82-2158 です。子ども SOS ホットライン24、毎日24時間、電話 0120-078310、 悩み言おうです。これらは長久手市福祉部健康推進課保健センターの電話 0561-63-3300 番にお問い合わせください。続いて裏面に参ります。みんなが誰かのゲートキーパー。私たちはいろいろな悩みを抱えながら生活しています。悩んでいる人に気づき、声をかけ、話を聞いて、必要な支援につなげ、見守る役割をゲートキーパーと呼びます。あなたの声かけが大切な人の命を守ります。まず気づき、変化に気づいて声をかける。元気がないみたい、大丈夫？傾聴、本人の気持ちを尊重し耳を傾ける。そうだったんですね。つなぎ、早めに専門家に相談するように促す。見守り、温かく寄り添いながらじっくり見守る。またいつでも聞きますよ、なののようです。以上でした。これで広報長くて2月号を終わります。もうしばらく寒い日が続くと思います。インフルエンザ、コロナウイルスに気をつけてお過ごしください。ではごきげんよう。